さてですね、いよいよ教育の関係もですね、中心に入ってきました。簡単に言えばですね、私たちは教育は子どもたちのためにやってるのか、それとも大人の収入とか立場とかプライドとかそういうものでやってるのかと。もちろん全員がですね、それは子どものためだよというふうに決まってるんですが、果たしてそうでしょうか。今までですね、ここの述べてきましたけれども、保育園を作る時もお父さんとお母さんの都合だけを言って、赤ちゃんにあなたは保育園に預けられた方がいいの、それともお母さんに育てられた方がいいのって一回も聞いてない。まあもちろん聞いたって赤ちゃんは返事しませんが、幼児発達学とか教育学とかそういったものはそういうことを中心にやる学問ですからね。それは国立大学で保育園を作るときはそれは考えなきゃいけない。しかし実は考えてない、全然考えてない、全然考えてないっていう証拠はですね、その時に私の委員会にその事務方が提案されたわけです。その時に一言もその児童の発育に保育園は大切だから、もしくはいいからという話はありませんでした。楽しいからとか全部ありませんでしたね。それから小学校に入る、そうするとやっぱり小学校の最初のぐらいまではですね、本当に子供っていうのは自分で勉強したくて勉強する子供っていくらでもいるんですよ。知識欲があってですね。ところがですね、大人の方は決まったことを勉強させようとするんですね。子供は自分が楽しいこと、興味のあることを勉強しようとする。それはね、絵の上手い子は、まあ有名な画家でそういう人いますよ。もう何歳かの時にもう人の絵を描いたらすごい上手いと、それで世界的な画家になった。それからモーツァルトなんか有名ですね。5歳の時に作った交響曲第1番、素晴らしいですよ。だから子供はそれぞれ個性を持って生まれるんですよね。絵の上手い人は絵、音楽の上手い人はそう体操、運動のかけっこの早い子もいる。でこれはよくわかる。だけど勉強についてはほとんどですね、国語が嫌いでも算数が嫌いでも何でもかんでも全部同じように覚えさせるわけですよ。しかもね、まあ小学校の頃はまだいいんですけども、高校ぐらいになると、まあ、今はあの選択制なんかがありまして、これは良くないですけどね、良くないけど選択制がありますけど、到底一般の社会では普通の人が使わない数学を教えたり、ものすごく難解な漢字を教えたり、なぜかするんですよ。何か大人の心の中で弱い子供をいじめようという気持ちがあるんじゃないかと思うんですね。小学生はですね、最低の読み書きそろばんができればいいと思うんですね。最低日本語が読めて、まあ大体やっとさ、こうさっとこうなんか書けて、例えば何かの申請書とかですね、そういうものは書けて、それで足し算引き算できる。だいたい外国は引き算できませんからね、あらかた。例えば75円のものを買って100円出したら、100-75ってできないんですから。日本人だったらすぐ 100-75 っつったら、すぐ、25って答えますでしょ。ところが、外国で、75ドルのものを買って100ドル出しますと、100ドル札出しますとね、店員が必ず5ドルだったかな、最初5ドルかな、5ドルコイン、それから10ドルと出して、はい5ドル出して80ドル、10ドル出して90ドル、次もう一回10ドル出して100ドル、はいこれでお釣りって、こうやるわけ。足し算しかできないんですね。もちろん足し算をしかできないよりか、日本の子供みたいに足し算引き算九九ができる方がそれはマシですよ。だけどあまりに極端なんですよ。分数の割り算とかね、こんなの難しいですからね。しかもなんかね、最近見てると集合とかね、統計みたいな難しいやつも小学生で教えてるんですよ。そうするとね、せっかく例えば小学校1年ぐらいでは自分の好きなもの、自分の得意なものって分かってるわけ。それをさせればいいんですよ。別に国語ね、最初漢字を覚えなくても、この子はまあ6年ぐらいになるまでは小学生ぐらいの漢字、小学生という漢字ぐらいは分かるだろうとかね、そのくらい応用に教育をしなきゃいけないんですよね。その代わりその子は多分数学ができたり、まあ、数学ができる子供は今度語学はできませんからね。語学ができる子は語学をさせる。 というふうにさ知ればですね、多分中学生になるときに皆さん勉強が好きだと思うんですよ。勉強が好きっていうか、自分の才能を生かすことが好きだっていうかね、そういうふうになってると思うんですよ。ところが違うんですよ。それは15の夜ですよね。15の夜、大人たちはなんで自分たちのことが分かってくれないんだろうか、なんでだろうか、不思議に思いますよね。15の夜の詩というのは本当に尾崎豊の詩はいいですよね。心の一つも分かり合えない大人たちを睨む、とにかくもう学校や家には帰りたくない、こんな気持ちにして、なんで教育なんですか、これ15歳やったら高校生、あ、中学生ですけどね、なんで中学校という学校があるんですか。大人たちは心を捨てろ捨てろと言うが、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならば、なんでちっぽけな、なんで意味のない、なんで無力な15の夜だと、尾崎豊が言ってるわけですよ。苦しみよ。私もその年を過ごしましたから分かります。もちろん思春期ですね。せめてですよ、100歩譲っても男女共学はダメなんですよ。なぜかったら、思春期は2つの苦しみがあるんです。一つは男女の苦しみです。性に目覚めますからね。もう一つは、自分の人生に対する悩みなんですよ。この2つが一緒に来るんですね。ですから昔の日本はせめてそれを一つにしてあげたいということで、男女別学、男女7歳にして席を同じせずなんですよ。それでよかったんです。それは深い愛情があったんです。子どもたちに対する深い愛情があったんですよ。心の一つも分かり合えない大人たちを睨むっていうようなことじゃいけないんですよ。もちろん15ですから、15の少年っつったらすごく変ですよ。しかしその変なところを通過してくることが大切なんです。それまで嫌な勉強させられて、自分の得意なことじゃないことを言われて、勉強しなかったら怒られるという人生をずっと送ってきた人間にとってどう思いますかね。しかも大人たちは心を捨てろ捨てろというが、俺は嫌なのさ。当然ですよ。心を捨てろ、俺はこれはやりたい。それはみんな変ですよ。授業は退屈なんですよ。なんでか文部省の定めた全国一律学習指導要項で教えるんですからね。なんでちっぽけで何の意味もないっていうふうになるわけですよ。この叫びがなぜわからないのか。この叫びを、この詩をですね、毎日職員委員会でどなたか先生が言って、自分たちはこういう教育をやめようと言ってくれればいいんですよね。そしてまあ、このあれにも書きましたけど、大学の教授になるとですね60点が合格だっつって問題出して、平均的な問題出すんですよ。だいたい100人の講義でしたら、まあ、90人ぐらいとか80人ぐらいが通過するぐらいの問題を出すんですよ。しかし全員に60点を要求するんですよ。だからまあ、その時に言いましたけど、物理の得意な学生は勉強する必要なく通過しちゃうんですよ。で、物理が嫌いで嫌いで生物の方に行こうとしてる学生に要求するんですよ。何ですかね、一体逆じゃないですか。我々が教育してるのは、物理が好きな学生に物理、生物の好きな学生に生物を教えるために大学教授がいるんですよね。おまけにその教えてる内容は π イコール3でご説明しましたけれども、本質は一切、そのものの本質ね、 π の円周率の説明でも先生がですね、ちゃんとそれを説明したらいい。しかし私は一回名古屋の高等学校、いい高等学校なんですよ。偏差値はそれほど高くないけど、学生は生徒さん非常に活力があっていいところがね、その時物理の先生が言ってましたよ。物理の先生か理科の先生かな、まあ、高校だから物理と生物と分かれてると思いますけどね、いくつか話をしたらですね、いやもう教えらんないんですよ今よりか恐竜の時代の方が温暖化が激しくてすごく温度が高かったとか、それも教えられないんですからねってどうなってんですかねって、一体子どもたちに正しいことも教えられないんですよって言うんですよ。ですから今のね、教育っていうのは、子どもたちが嫌なことを教え、適性のないことを教え、 そういうシステムを採点だとか教育カリキュラムに作って、しかも罰するわけですよ。私は大学の管理をやってる時ですね、学長事務代理という名前でしたけどね、それをやってる時に、なんか教授方の会議の中である先生が、いや近頃の若者は勉強が嫌いで困るって言うんですよそう言うんですよ。だから僕はですね、いや先生、勉強が嫌いっていう方が普通なんじゃないですかと。ここにいる先生方は勉強が割合好きだというちょっと特殊な考えでなかったんですかとこう言ったわけですね。それからある先生はですね、一体学生は大学に何のために来てるのか、勉強するために来てるんだろう、そんなことはないんですよ、まあ、国立大学は若干そういう意味ありますけどね、私立大学は自分でお金出すんですから、18から22の間ね、友達を作ってもいいし、スポーツをしてもいいし、芸術なんかに勤しんでもいいしですね、適当に勉強して適当に遊んででもいいんですよ。何も学生の本分は勉強じゃないんですよ。学生の本分っていうのは自分の人生の基礎を作るってことなんですよね。だからもちろん大学受験はいらないし、大学受験なんかない方がみんな勉強しますよ。それから選択科目とかそういうのもなくてね、必要なこと、世の中に出て必要なことはみんな勉強する。しかし採点はその人に必要なだけの採点をする。それが教育の本質でしょうね。どうしてこんなに子どもたちに対して私たち大人は愛情がないんですかね。